石谷純一の他人のブログの時みたい。
よ
っよ
っ、なんかちょっと久しぶりですね。
ああ、ブログね。
はいはいはい、はいはい、このコーナーはですね、はいはい、世の中にあふれるブログ、こちらを紐解いていくと何かしら文化が見えてくるのではないかという文化検証のコーナーでございます。
はい、
はい、私がナビゲーターを務める石谷純一でございます。よろしくお願いします。
はい、よ
有名人、
うん、はい、ありがとうございます。まあ、今回も来てますかね、相当な、
はい、
はいはいはい、
これ最近ね、うん、石谷さんの息子である石谷一生さんから、
はいはい、
結構お便りが届くんですけれども、
はい、
今回も届いております。
そのさ、いない人のさらに息子っていうのがその毎回そこが笑っちゃうんで、な、
そうですね、
いない人から子供が生まれたからね。
で、今回また新キャラも、
あ、お、はい、マジですか、
はい、石谷莉子さんも、
お
いない人の奥さんまで
出てきてますね。ちょっと結婚した気分ですね。もうね、子供もできた。
そうだよ。誰の家族だよ、それ。妻ってこと。
そうだよね。
まあ一応なんか一生さんから、小僧のお三方こんにちは、時間が空いてしまってすいません、
はい、
義理の母親のファッキンリコの野郎が。
なんで、なんでそんな確執があるの。
ね、コメントで下世話なブログを紹介していたので、そっちを紹介してもらえばいいかなと思ってました。
お、
これ何かというと、うん、コムゾーのですね、第2565回のコメントのところにですね、
はいはいはい、
こんなのが来てるんですよ、
うん、
石谷莉子さんから。
お
う、いつも夫がお世話になっています。
そんなことが行われて
たの、
コムゾーのブログのコメント欄
で。
すごい
ね。うん、石谷の妻莉子です、うん、義理の息子なのに私の1歳年上の石谷一生さんがこの番組に文化を提供しているとの噂を聞きつけ、うん、私もぜひ文化をご提供させていただきたくコメントさせていただきました。
いいですね、はい、
何やら接客業の方々の文化をお探しとのこと、
うん、
夫はバブル時代の申し子、うん、私はデフレ時代に青春を過ごしましたので、うん、お互いの文化的な共通点は少ないのですが、唯一会うのは性文化。
お
うほう。というわけで
勝手に語って、まあ石だねって言ってるから違う人だね、
もう別人ですからね、うん、共通の友人のラブホテル従事者のブログをぜひ紹介してください。
ああ、これ有名なやつでしょ。
あ、そうなのかな。
昔からあったやつ
でしょ。ありますよね、ラブホテルで、
うん、莉子さんから、
うん、
もうその人にやっぱもう大騒ぎですよ、うん、マジで莉子さんと。お父さんが丸棒関係で捕まった時からファンですっていう人が出てきちゃうよね。
そうですね、古いな、その話もな、本当に。
本名は何なんだろうね。
誰の
石種になる前は何なんだろうね、莉子さんはね。その莉子さん
は、ああ、そうかそうか、東尾莉子じゃないもんね。
じゃないからね、
ああ、
なんだろうね、
西尾とかな
っちゃう
よね。西尾とか
聞いてみたいよ、その人もね。
そうだ、莉子さん
元の名前なんだったのか。
確かにね、
旧姓なんだったのか、
旧姓知りたいですよね。
莉子さんの経歴をじゃあ、
ね、送
っていただきたいんですけれども、
はいはいはい、
でその莉子さんが紹介するのがね、
うん、
ラブホテルスタッフっていうブログです、
は
い、これ有名なの。
いや、昔あったよ、そういうの。
聞いたことある、そういうね、そのラブホテルで働いてる人の日記っていうか、そういうのがあるんですね、
うんうんうん。まあ、日本のとあるところで働くラブホテルスタッフの裏ブログです。
ほう、
お客様もスタッフも事件事故も日々の出来事も本当にいろんなことがある世界です、
うん、
人間のエロの世界って本当に十人十色、
うん、
人様々で都人十色だっけ、
十人十色、
ね、いろんなことがあります、
うん、
よかったら読んでください、
うん、
これは面白いと思う
でしょうね、
ええ、
うん、
その中でもね、これ結構最近来てますからね、
うん、じゃあ違うやつかもしれない。昔、もう全然昔ね、5、6年前ぐらいに、うん、そういうのあったよ ね、う
ん、あ、うん、じゃあこれなんか言ってみましょうか。怖かった事件と、
お、ちょっと夏だから、
あ、
あ、そっちの怖い、
あ、そっち、
多分そっちだと
思う。
あれ、いいか、
い、
石田なんだっけ、
あの、もうさ、1個のコーナーの中でもう読む直前になって他のコーナーの提案をするのやめてもらって
。いきますよ、
うん、
怖かった事件とは、
うん、
これは直接関わった事件ではなかったのです
が。じゃあちょっと他のにしない。あのさ、その人が知り得ない直接のだから面白いブログなんじゃないそれ、
う
ん、
でもね、同じホテルで起こった。
あ、まあ、そかそか、
このお客は、う
ん、
私が
先日稲川淳二さんの階段で聞いた話なんですよ。
お前の話しろよ。
そんなの ラブホと関係ねえじゃねえかみたいな。
ラブホとは関係ありません
が、関係ありませんが先日テレビで見た
これでも、ね、ちゃんとこの人ホテルです、はい、うん、このお客は私が勤務していた時間帯は、うん、寝ていたので何にもなかったのですが、うん、私の次に引き継いだ方が、うん、直接の被害者となってしまいました。
被害者、うん、
申し訳ない気持ちもあるのですが、うん、まあ、私の時間は寝ていたわけだし、うん、とか、でも怖い思いしただろうなと思うとやるせない感じです。
おお、マジっすか。
しかし私たち従業員、従業員間は、このようにお互いを思いやりフォローし合い、なかなか人間関係よくやっているのですが、ここでもあのカカ様があんたたち弁償よ、弁償しなさいって始まり、怪我もなく無事だったことよりも金銭的被害のことの方が重要なようで、この始末、結局入室した時間のスタッフから退出した時間までのスタッフ負担、これは犯罪だぞ、私たちスタッフのミスではないだろクソババといったところで本題に入りたいと思います。
なんか、
まあ、なかなか下手な文章ですね
いやいやいや違う、それは読んでる人だったら分かるでしょ、続けてね、うん、でもなんか例じゃない
じゃないっぽいね、例じゃない。
いや多分実際の殺人事件とかってそっちだと思うよ、う
ん、え何実際の殺人事件
ちょっと聞いてみましょう
俺もなんで今完全に推測で言ったのか分かんないんですけど、うん、ちょっと読んでみましょうか
何なんだ
何なんだよ本当に
何を、ね、
う
ん、
料金携帯からですね、うん、深夜0時前っていうのがドドーッとお客さんが帰っていくことがたまにあるんですが、うん、この日も、0時前の20分間に6組も出てしまったのです、うんうん、しかしこの後にガンガン入ってくることは、うん、クリスマスやら何やらの時間エンドレスのイベント日以外はほとんどないので、おうおう、まあ後でちょぼちょぼやっていきますよで終わるのですが、
うん、片付けを、
片付けをとね、
やっぱりたった一人で6部屋もやるとなれば、うん、多少の手抜きとスピードアップが入っても一部屋最低でも20分、うん、単純に6部屋で120分2時間の計算になるのですが、
うん、そっか、
3部屋やって休憩して、まあ、プラス20分ぐらい、
なるほどね、ほうほう、
でその間に客室からの電話や外からの電話などなどイレギュラーが必ず入るので、
はいはいはい、
それらでまたプラス 3,40 分、
うんうん、
まあ、合計で3時間ぐらいかかると、
うん、
その間は他の人間は、深夜でなければできないことをやるので、うん、深夜というのはよっぽどのことがないと部屋は最小人数でこう掃除するかという感じです。
ほう、
まあ、こんな感じで深夜の部屋掃除からセットを黙々とこなしていたので、うん、ノーマークで徒歩入室されてしまい慌てて電話したのですが、うんともすんとも電話に出ないのです。まずい、寝てる、困った、こんな感じで引き継ぎをしたのは私ですが
システムが全然わかんない、
わかんないな、
まあ、なんか勝手に入っちゃったっていうこと
で、
勝手に
入ってきたんだよね、
うんうんうん、
で私の時間もまあ忙しかったと、
うん、
でいろいろね、まあ、ゴニョゴニ言ってるわけですよ、
うん、
朝からモーニングやったりとか、まあ、忙しかった理由をね、
うん、
言ってますよ、
うん、
まあ続くと
俺もう
続くのかよ
もうケイゾル39よねえもう一昨日まだ良かったけどさ、もう昨日が39だよ。
そうですよね。
なかなかそんな待てないわ、話に。うん、
はい。
本題言ってほしいよ。もう40になっちゃうんだから、もう。
そうですね、じゃ
もう。もう俺一日一日大事に使いたいんだから。
お前読んでこいや、
読んでこいよ。俺も、本当に思うけどさ、一個でいいから読んできてよ。で、二個目以降はいいよ。
本当だよね。
これもう幽霊も出てこないでしょ、殺人も起こんないでしょ、これ。なんなのこれ。勝手に入っちゃった人がいて、なんか暴れたかなんかでしょ、
うん、ね。え、
もう俺の1秒1秒1秒、ああ、40が近づいてくる。40が近づいてくる、早くしてくれ。やだよ、俺。
ですね、うん。これはですね。
頼むよ。
はい。
来た。
おう、人は死んでない、指が3本切れたぐらいです。
マジで言ってんの
マジで
何
誰の
あっさり言っちゃったね、結論のところドラマチックさも何もなく言っちゃったね
まあでもね、夏ですから、うん、もっと明るくいきましょうよ。
え、終わり？まさか今の。
いきましょう。
俺の、俺も30代。
すげえ、
明確に無駄な5分ぐらいあったら。
すげえ中途半端で、
いやいやいや、
切り替わったな。
まあ、ポッドキャストで言えども、言える話と言えない話がありますから。
いや、言えるんだろ。お前がなんか、ちゃんと構成できてなかっただけじゃん。その人がブログに書いてるんだから言えるだろ。
こんなのどうですかね。ラブホで値切るな。
だってねぎる人が出てくるんでしょ要は、
まあね、
タイトルで分かって
もう面白い事件とか起こらなそうじゃん。
起こらなそうでねぎる人が出てくるんでしょ、うん、
まあ、でもどうねぎるかこれは参考になるかもしれないし、ね、
なるほど、
あ、なるほど、うん、
タイトルのようにですねフロントでお部屋
タイトルのように、うんうん、
フロントでお部屋選びをしているカップルさん、
うん、
何やら2人とも財布の中身を確認しているのです。
おー
1800円しかねえよ、
うん、
私は1400円、
うん、
と聞こえる、
うん、
靴音を立ててこっちに男が来てお金足りないんだけど少し安くしてくんない
少しってごめんごめん少しって書いてあるのそれは本当にそういうことね、
はい、
なまってるってことでしょ、うん、
まあ少しって意味ですね、
うんうん、
ギギー来た、うん、と思った、
うん、
しかしラブホの価格は PC で管理しているので、うん、スタッフではいじれない、
うん、
経営者だけです、
うん、
その旨伝えるとチッと捨て台詞を吐かれた、
うん、
なんてやつ最低だ金がないのならラブホに来るな自分家でやれ車でやれ外でやれ工夫すればエッチはできるエッチするのに金がかかってると思っているやつが多いがエッチ自体は体が資本なのでただでや金はエッチに到達するまでの過程にかかるので誤解のないように
終わっちゃった
私の友人は甘いよ
お前来ると、ま、
だから甘いんだよ
ごめんごめんごめん聞かせてくれ
私の友人は、うん、お金がない時にどうしてもしたくて、
うん、
町から離れた大きな公園でしてた平日の昼間郊外広大な敷地できる場所は無限大それからはすっかりあんまり天気の日は
もうラブホの話じゃなくなってるじゃん。友達の話になってる。
友達の話だね。
でも別に外でできるよって話でしょ。うん、結局
これリコはなんでこれを勧めてきたの、ね、
もっといいのがあるんじゃないの？
もっとあるんだよ。
本当は
なんかとんでもない道具が出てきたとかさ、なんか
そうそう、うん、
これじゃこれだと客室の硬い落とし
物もうさちょっと他の時にやりましょうよ。もう
そうですね。これ読んどくわ
ああ読んでからにしてよ。
読んで選んどくわ。
多分本人も不本意だと思う。読まれた方もいやそこじゃねえだろお前1回目に紹介するのにっていう。
それはそうだね。
俺人気ブログのはずなのにこういう扱われ方ただやけどしただけだよこれが。
本当だね。
本当だね。これちょっとこの人に申し訳ないからね。
はい、
ラブホテルスタッフさんにもね、
はい、
まあということでね、はい、じゃあ締めてください。
はい、
純一さん。
いやー、でもまあちょっとこれはまあ追ってね、
もう初めて文化じゃないの出たんだ
よ。文化じゃないよね。
文化じゃない。
ブログが文化じゃないかっていうかどうかじゃないけどね、これはね、
う
ん、もうね。
そうだね、うん。
取り扱いが文化じゃなかったですね、
経営者。文化じゃなかったですね。
うん、はいはい。
あというわけで、リコさんの情報も。
そうですね、リコさんの情報もお待ちしてます、うん。
あれよブログ。
ね、どうしたんですか。
あれろ。
あれよって
こと。あれよ。
優子が出てきたのかと思った。え？優子優子。あれよって言うからさ。
もう30代
の、ね。もう分かんねえな、それ。
30代最後はもうね、そっちで、もうビッケと一緒に。
優子優子で。
ギリギリだよね、もうね。
はい。
はい。
よろしくお願いします。